J-Wave。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、まあ、お正月を挟んでね、いろんな車のイベントありましたけれども、はい、オートサロンをはじめとしてね松島がですねクラシックカーをいつも集めて、それで横浜の大黒ふ頭、
はい、
首都高かな、大黒ふ頭のパーキングに毎月集まっているユダさんっていうね、このなんかパンクロックの神みたいな人がいるんだけど、
かっこいいですよね。
もうね、彼は相当なパンク野郎らしくて、
そうですよね、
パンク野郎なんだけどクラシックが好きな気のいいおじさんで、
そうなんです
よ、そうなんですよ。で番組でちょっと集めてくださいって言ったらですね、いっぱい友達集めてくれたそうで、そこを取材しに行ったん
で
ね。
はい、そうなんですよ。1月の10日の日曜日に、行ってきたんですけれども、大体その時でクラシックカーが 4,50 台ぐらい、
うまいね、
集まってまして、クラシックカーといえどもですね、幅が広くって、ちょっとすごいことになっておりますので聞いていただけますでしょうか。
はい、
なんだこれは、ニューヨーク PD って書いてありますよ、ポリス。これパトカーが、しかも日本のじゃなくてニューヨークのパトカーがあります。これ鉄格子ですか、鉄格子が。ちょっとオーナーさんにお話聞いてみましょうか。こんにちは、すいません、これもしかして本物ですか。
はい、本物の払い下げ用です。
これは日本で走っていて大丈夫なんですか。
問題ないと思いますね。
これいくらぐらいするんですか。
向こうで全部こう装備がついたのを買うと大体80万円ぐらいです。
思ったより安い。日常的には乗らないですよね。
これでスーパー行きますよ。
じゃあこの後ろの高速するためのこの後部座席にネギが乗ったりする。
乗っかる、ネギ乗っかる。ネギ乗っかる。
いやー、そっぱらから濃いの出たね。
そうなんです、もう触れておかないとっていうぐらい目立っておりましたので、
ニューヨークポリスデパートメントって書いてあるの。
そうで、後部座席に乗ることできるんですけど、鍵は開きません。内側からドア開けられません。
それはそうだろうね。
不便じゃないですか。
いや、誰が乗るんです
か。後ろに何か友達とか乗るんじゃないんですか。
っていうかこれさ、だから向こうで本物のパトカーとして使われてたやつなんでしょ。
そうです、そうです。
よくそんなの出物があるよね。
なんかインターネットで買えますって言ってました。
そうなんだ、払い下げのやつだ。
そうです、
結構古いアメ車だなこれ。
あ、そうなんですか。
車自体は、90年代ぐらいじゃない。
おお、なんかその購入した当時は、やっぱり払い下げ品ということで、使用した形跡がすごくあって、ボコボコだったりとか傷がついてたりとかしてたみたいなんですけど、
直したの。
はい、
すごいの走ってるな。
すごいですね、横のステッカーも全部貼り直したって。
あ、そうなんだ。
はい、
でこの人何、普段はポリスの格好してんの。
してないんですって。
してないので
、私一応ミニスカポリスなんですけどって言ったら、じゃあ逮捕させていただきますって言って逮捕されたっていう。話逆なんですけどと思って。
ミニスカポリス、そうだったよな。
そうなんですよ、
ミニスカポリスはもう最後の最後人気がなくなってからの頃。
そうそうそ う, そう、誰も知らないミニスカポリスやってたんですよ。
テリーさんと一緒だったもん。
テリーさんと一緒じゃないんです、だから。
ああ、そうだ、
もうそういう大御所の方々誰もいなくなった後のやつ。
引いた後の、
引いた後のやつです。
ああ、そう、
完全に引き潮のやつです。
なるほど、
全国で100人ぐらいしか知らないやつです。
なるほどね。
そうですよ。
ああ、次、
はい、じゃあ続いていきましょう。続いてはまたこれも、すごいの来ますから、ちょっとお聞きください。何ですかこれは。
アメリカ軍の払い下げ品のハンビーっていう車です。
ハンビー、初めて聞きました。
ハマー H1 の元になった車です。
あ、これがハマーになるんですか、後の。
これをこう市販車みたく内装をつけて普通の乗用車にしたのがハマー H1。
すごいマフラーみたいなのありますけど、これどういうことですか。
これマフラーです。ディープウォーターフォーディングキットって言って、水の中に入れるように、ボンネットの高さまでは水没しても大丈夫なんですよ。
この車水没しても大丈夫なんですか。
大丈夫です。
あ、中はかなり広いですね。後ろにお水のタンクみたいなのがたくさん乗ってるんですか。これは
あれ、水のタンク一応乗せてるんですけど、飾り。
これ日常的に乗っていったりするんですか。
コンビニとかホームセンターとか行きます。
やめてください、これでコンビニ行くんですか。
行きますよ。荷台がでかいんで、 IKEA とかに行くと便利。何でも乗るんです。
そういうために作られた車じゃないですけどね。
まあでも元々トラックなんで、正しい使い方なわけ。
まあ確かに、まあそうですよね。
ハンビー来たね。
ハンビーです。
この車はね、さっきも言ってた通り兵員輸送車なのねでマジの兵員輸送車だから、自衛隊でもこれに似たようなの作っての使ってんだけれども、本当に現役で使うようなやつ。
へ
ー、未だにアメリカ軍普通に使ってるやつ、世界各地で走ってるやつ、でそれの払い下げ、また払い下げなんだね。
払い下げにね、目をつける人多いんですよね。
でこれは有名になったのにブラックホークダウンっていうね、はい、ヘリコプターがソマリアの紛争の時に落ちる映画で、
おー、
まあ、こうやって今写真見せるけど、
あー出てきますよね。なるほどなるほど、うん、あ、本当はこの上の空いたところに機関銃が乗ってるんですね。
そうそうそうそう。今は何になってるの？
今はサンルーフです。
サンルーフだね。
星空が見れます。
結構遅いって言ってなかった？
遅いって言ってました。
遅い、
私がロードスターに乗ってますって言ったら、うんうん、多分それよりも出ないです。
全然出ない、
おっしゃってました。
ロードスター200のが余裕で出るから
すごいですよね。
すごいの乗ってますね、はい、これ来るんだ。
来ました。
はあ、
クラシックカーっていう域でいいんですか？これは
いいんじゃない
いいですね、
うん。ドライブトゥーザフューチャー、今日は大黒島に HCC95 というカークラブの人たち集まってもらって、こういう話をしてますけれども、
はい、
続いてはどんな車来ましたか？
続いてはですね、ランチャフルビアというお車が来ます、うん、聞いてみてください。どうぞ。これ何年ぐらいのものですか？
1972年式です。
ちょっとナンバーが群馬ですけど、
はい、朝7時に出てきました。
群馬から、
はい、
このお車で来られたんですか？
はい、そうです。
じゃあまだバリバリ走るってことですね？
もうバリバリ走ります現役で、はい。
今の車に比べてクラシックカーのいいところってどこですか？
人間味があるところ。
人間味があるところ、
それにつきますよね。今日は機嫌がいいな、
うんうんうんうん、
ちょっと機嫌悪いな今日はっていうのが分かりますし、ちゃんと朝出るときにはエンジンとかタイヤとかオイルとか点検してやらないとダメですしね。
確かに人間味ありますね、クラシックカーは。エンジンの音聞かせていただくことできますか？はい、これはいいわ。これやっぱ聞いてしまうとねもうね、この味を知ってしまうとダメですね。
ランチャーフルビア来ましたね。
はい、来ました。
ランチャーフルビアね、ランチャーっていうブランドはラリーで有名なんだけど、この車もラリーですごい活躍した車。これラリーで走ってると
すごいですね、砂ぼこり立てて、うん、
で
走ってますね。
この車もここのところにスポットライトついてるでしょ、前に、
はいはいはいはい、
これはラリーを意識して、ラリーの時には必ずついてたから、だからちゃんとこういうのを見て歴史的に交渉して、でこういうパーツがついてたらいいなって遊んでるんですよ、こういう方々は。楽しそうだね。ランチャーっていうブランドのラリーでの歴史の中ではすごく輝いてる車ですね。
へえ、
うん、いいと思うよ。これも俺もすごい好き。
もうなんか綺麗すぎて本当にラリーとか走れるのかしらって私は思っちゃったんですけど、
いや行けば汚れちゃうだけだから。
なるほど
次、
はい、続いてはですね、メルセデスベンツの 250SL です。どうぞ。気に入ってるポイントってどこですか？
これルーフが外れて、フルオープンに一応なるんですよ。
こちらそうなんですか？へえ、あ、じゃあたまにオープンにして走るのが、
そうですね、
すごい。メーターとかかっこいいですね。メルセデスベンツとか今新しい車もたくさん出ていますけれども、このクラシックカーに乗る喜びっていうのはどこにあるんですか？
強いて言えば 楽さを求めると今の車の方がずっと楽ですよ、確かに。
そうですよね。
だけどその時代の味というか、そういうのはやっぱりこういう車でないと経験できないんで。
ちなみになんですけど、ちょっとエンジンの音聞かせていただくことができますか？
はい、
やったやったやったやった。ありがとうございます。キュンときました
来ましたね、2の車、メルセデスベンツの 250SL。 この車はね、格好がまずいいね。うん、あるあるあるある。そもそも SL っていう車はね、
はい、
レースのために作られた、メルセデスの中では特別な車だから、それから、普通のオープンカーとして今につながってくる、市販車向けのオープンカーとして今につながってくる。 すごい大事なスポーツカー。
だから2の車なんですね。
2だね、この車は2だと思うよ。うん、俺も欲しいこれ。日曜日とか走ってるの見ると惚れ惚れするもんね、かっこよくて。
はあ、じゃあ乗ってらっしゃる方もいるんですね。
結構いますね、人気のある車。ドライブトゥーザフューチャー、今回はですね HCC95 というカークラブの皆さんにわざわざこの番組の取材のために大黒島に集まってもらいました。取材しに行ったのは松島初音です。
はい、続いてがですねカローラの1100です、
うん、これは渋い。
うん、こちら所有してから大体どれぐらいですか？
19年。
あ、そんな長いお付き合いなんですか？
そうなんです。
70万ぐらいで買われたということですけど、はい、今まで大体おいくらぐらいかかりました？ま
あ、数えると恐ろしいんですけども、ついこの間もボディ直したんですけど、これでね180万。
いやーすごい。
2年間預けて。
2年間も。2年間じゃ見れないし乗れないし。
見れないです。指くわえて見てましたけどね、
は
い、
なぜそこまでするんですか？
これはですね、やっぱりまあ、これ初代のカローラなんで、実は売れた割にはあまり残ってないんです、台数的には。で、まあ、知名度もあるし、当時の作り手のなんかこう思いみたいなやつがこう伝わってくる感じがするんですね。かなりなんか気合い入ってトヨタは当時作ってたんじゃないかなと。でそれをまあやっぱ後世に残す必要があると思って、まあ、オリジナルを重視して直してます。
だからこう新しい直し方ではなくて、その当時を、はい、
そうですね、
当時のままにするために。
そうなんですよ。
ちなみにご結婚とかされてますか？
結婚して子供もいますけど、はい、
大丈夫ですか奥様とか？
一応、まあ、理解があるのか干渉されてないのか、まあ、とりあえずは大丈夫ですよね、は
い、いい方とご結婚されましたね。もう感謝した方がいいんですよ。180万かけちゃうってもうちょっとダメですよ。
この車はね、はい、何がすごいかっていうと、今まで出てきた車っていうのは軍用車だったりパトカーだったり、
はい、
ね、何かこう目的があって、それで後から第二の人生をね、車の人生をマニアの元で過ごすっていう、はい、フルビアにしても、この車は道具として生まれてるから、だからそういう愛着の持たれ方は普通しないんだよ。でもこの人はこういった車、普通に売ってた普通の車を普通の状態でちゃんと残そうとして、これ一番大変なこと。
へー、
部品とかだって誰も作りたがんないからさ。さっきもねインタビューの中でおっしゃってたけれども、はい、作られた売れた割には残ってない。そりゃそうですよ、残すために作ってない車だ。
カローラはそうですよね。
カローラは捨てられちゃうんで最後。
うわ
ー、そこに愛着持ってるとこすごい、ね、だからきっとご家族にもすごい優しい人なんだと思うよ。慈悲深いすごい優しい人なんだと思う。
車を通して人柄が分かるという。
次行こうか。
はい、続いてはロータスヨーロッパが登場です。高さが低いですね。私の胸よりも低い。後ろもかっこいいですけれども、乗り込むのかなり大変じゃないですか？
そうですね、最初の頃はちょっと大変ですけど最近は慣れました。
ちなみにですけど、これどこかで走ってて止まっちゃったこととかってあります？
はい、3回あります。
あー怖い。一つだけですけど、どこら辺で止まっちゃいましたか？
そうですね、皆さん一番分かるとしたら東名高速で止まりました。
うわー恐怖。大丈夫でしたか？
レッカーで移動となりまして。もう全てレッカーです。
あー、こう普通ですよ、一回こう車が止まっちゃって、はい、もうすごい思いをするわけじゃないですか、辛い思いを、はい、そしたらもうクラシックやっぱやめようとかってなんないんですか？
そうですね、それも一つの醍醐味かなと。
完全にやられてしまってますね。
病気です。
このロータスヨーロッパっていう車は、
はい、
特にこの車は後ろに羽がついてるから、
うん、
池澤聡先生が書いたサーキットの狼って漫画の主人公が乗ってくる、ロータスヨーロッパと多分ちょっと何かイメージを似せてんだと。
あ、じゃあ元はついてないんですか？
元はついてない、元はついてない。でね、サーキットの狼書くときに池澤先生は当時まだそんなもっかってなかったから、だから安い車、自分が買えるロータスヨーロッパっていう安かはないけど安い車でもっと高い車をやっつけるって漫画を書きたかったから、それでどんどんどんどんだから最近の86を使ったイニシャル D なんかも86が下りだけは早いっていう、 でも実際そのがありえないんだけどね。夢はね、そう、夢はそんな夢の中でしかなくて、
まあ、でも大事ですよね、そんな夢はね。
まあ夢はね、一個ね、夢を現実する方法としてはちょっとやらしいけど、はい、RE71R をつける。
お
それでね、だいぶ下りは本当に早くなる。
漫画の再現ができると。
そうそうそうそう。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、今日は大黒ふ頭に HCC95 というカークラブの人たち集まってもらって、濃い話をしてますけれども、
はい、
続いてはどんな車来ましたか。
はい、続いてがですね、ジネッタの G12 です。これ何年ぐらいのものですか。
この形自体は1963年ぐらいからなんですけど、僕のはね1995年、1990年に入ってから再生産がもう一回行われたんで、その時のモデルですね。
へー、これは聞きたいことがたくさんあるんですけど、聞いていいのかどうかも不安ですけれども、止まっちゃったりとかしないんですか。
今はないですね。乗り始めて4年目5年目ぐらいは必ず止まりました。
あら、必ず。
一番面白い止まり方は、駅マニがひび割れて穴が開いて、高速でね、で高速の脇で止めて、で落ちてた缶コーヒーをカッターで切って巻いて針金止めて帰ってきた。
エンジンの音聞かせていただくこと可能ですか。
静かですよ。
出ました、静かですよ。クラシックカー好きの静かですよ。本当1ミリも信じないようにしようと私は思いましたね。あの胸が踊るの、なんでなんでしょうね。胸踊るんですよ。もうすごい満面で、そのために頑張ってんですよね。
そうです。
この車はね、再生産なんですよ、
うんうんうん、
さっきも言ってた通り、
はい、
ね、でなんで再生産するかって、世界的に欲しい人がたくさんいるからです。
あ、そうなん
ですね。で俺も欲しかったし、そもそも60年代の、まあ、ホビーレース安くてでレースで楽しむっていう人たちのための車としてイギリスで作られた。だからその精神でいくと、日本でも今でも壊れやすいところとか結構あるんだけれども、自分でちょっと手を加えれば、まあ、元気よく走るっていう、そういう自分で直して自分で運転する、
ね、あ、なるほど、
うん、
本当に車のこと詳しくないとダメですね。
ダメだろうね。
私だダメだね。
いや可愛いんだけどね、格好ね。
顔がすごい可愛いんですよね、
う
ん、
あと半端なく暑いよ中。
え、
横窓丸いやつじゃなかった、
シュッてやつ
や。丸のやつもあるし、横にシュッてやつもあるけど、いずれにしろ、はい、全部開かないでしょ。
そう、開かない、ちっちゃい、めっちゃちっちゃいやつでした。これ空気入れ替わるのかなっていうぐらいのちっちゃな窓でした。そうそうそう、
あれ景品買えるようだからね、パチンコの。続いては、
はい、続いてはですね、なんと、うん、このクラブの中で、うん、男性のオーナーがやっぱりどうしても多かったんですけれども、うん、当日一人だけこう、うん、女性オーナーの方がいらっしゃいましたので、お話伺ってきました。こちらの車は何という車ですか。
これはライレーのエルフっていうやつです。
丸みがあってすごい顔がとっても可愛い。あら、すごいイメージぴったりです。
ありがとうございます。
これって今こう中見るとエアコンついてないじゃないですか。さらに言うと、もしかしてパワーステとかもついてない。
パワーステ多分ないとは思うんですけど。
重くないですか。大変じゃないですか、運転とか。
意外と大丈夫です。タイヤが細いんで操作は苦にならないです。
でもこれ日常的に乗られてるということですか。
そうですね、普段は平日は仕事で乗れないんですけど、土日はできるだけレジャーとかで乗ってます。
これでもみんな見たら可愛いってなりますでしょ
う。そうですね、もうい
いな。
あんまり見ないんで、ミニじゃないけどなんだろうって不思議がられます。
そうですよね。クラシックカー乗ってみてどうですか。不便なところも多いと思うんですけど。
まあ不便なところも多いんですけど、それを上回るぐらい楽しさとかはあります。
もうみんな口を揃えて言うんですよね。
他の人も言ってました。
おっしゃってました。もういいな、私の師匠になってほしいです。車好きの師匠。
この ADO16 っていうねシリーズはね、はい、ミニもそうだし、あとモーリスとかオースチンとか MG とかウーズレーバンデンプラプリンセスライレーケストレルとか、とにかくたくさんあんのよ。
へえ。
でね、欲しい人は全部欲しいっていうぐらい、もう変態マニアが集う車なのね。
はあ。
そもそも スポーツカーでもない、それからスピードも出ない、それからあと管理するのも大変だけれども、なんで欲しいかというと、イギリスの匂いがプンプンするからね。
そうなんですよね、女性でもこうちゃんとクラシックカーを愛して、パーストもないけど全然大丈夫ですとおっしゃってましたけど
ね。まあそういう風に車を理解して、でめでながら乗ってるっていうのはもう本当に素晴らしいことだと思いますよ、
ね。ちなみにここだけの話ですけれども、どんな彼氏がいいですかって言ったら、車に詳しくないと嫌ですってはっきりおっしゃってました。
あら大変それ、
ね、ですよね。
今時車好きな人が少ない
っていうのはなかなか難しそうだなと思いながら
なるほど
お聞きしました。
最後にこのクラブの会長やってるユダさんにですね、いろいろ話聞こうと思うんだけど、ちょっとなんか挟もうか、軽く曲でも聞いてもらいましょう。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、もう一回整理しておきますね。 HCC95 というクラブで、毎月第3日曜日の朝、はい、まあ午前早い時7時ぐらいからかな、大黒ふ頭のパーキングエリアにみんなで集まって、何をするでもなくコーヒーを飲みながら、俺の車ここいじったんだよ、おここどうなってんのとか、これが欲しいんだよねって、これいいねみたいな話をしてるだけなんです。
本当そんな
感じでした。基本的には
何をするでもなかったです、
走ってそれでエンジンを空ぶかしするわけでもなし、でいろんな人がいる中で、はい、この人たちは一番好ましい感じの集まり方をしてる。なので俺も応援してるんですが、はい、そこのユダ会長にちょっと話聞いてきたんでしょ。
はい、聞きました、はい、
聞きましょう。
もう今日いろんなクラシックカーのオーナーの方にお話をお伺いして、感覚がちょっとおかしいなっていう方が多かったんですけれども、
まあ僕は一番まともだと思ってますけどね。
ちなみにですけど、この私たちの今後ろにあるこの車、ユダ会長の車だと聞いたんですけど。
はい、そうですね。
全然普通じゃないですけど。
え、そうですかね。一応普通に走ってますよ。
やっぱり一番ちょっと感覚がずれているのがユダ会長だったというのが分かったんですけど、ユダ会長が乗られてるこの車は何という車ですか？
MGB っていう車なんですけれども、はい、もう全部カスタムして、
何もない感じなんですけど、中も上もないですよね。雨の日はもう乗らない。
この前ちょっと首都高でゲリラ豪雨に遭っちゃって死ぬかと思いましたね。
どうするんですか、そんなゲリラ豪雨。これだって水はけのないですよ。
ないですね。もう目をこすりながら、横をもうゆっくりと走りながら、なんとかこう避けて避けてっていう感じで、終わった時は全身ずぶ濡れで、パンツまで濡れてましたね。
すごいですね。その近くちょっと走りたかったです。あの車やばいぞっていうのちょっと見たかったですけどね。
いや多分指さされてたと思いますよ。
でもなんでそこまでしてクラシックカー乗りたいんですか？
やっぱり操る楽しみっていうのはもう一番面白いし、はあ、
すごいですね。なんか今日一日こうクラシックカー見てて、私もクラシックカー乗ってみたいなって思ったんですけれども、私に勧めるならユダ会長どんな車がいいですかね？
やっぱし小さくて可愛いやつがいいと思いますね。で例えばやっぱし最初の入門としては英国車っていうのが一番こう部品も揃いやすいですし、維持もしやすいっていうのもありまして、で僕もヴィンテージパラダイスっていう雑誌でその英国車入門講座っていうのを連載してますんで、例えばもうそういうのを見ていただいて、好きな車をその中から探していくとか、それでもいいんじゃないかなと思います。
わかりました。詳しくは連載を見ろということですね。最後宣伝でしたね、まさかの。ありがとうございました。
ありがとうございました。ブリッジストーン
Drive to the future ということでやってまいりました、ブリッジストーン Drive to the future。 まあ車にはたくさんあるでしょう、世界が。
ありますね。
これね、俺らが持ってるロードスターだけのクラブもあるし、新しいロードスターだけもあるし、古いロードスターだけもあるし、まあクラブに入ると何がいいかっていうと、車の情報が入ってくるから、これが分かんないとか、こうしたいとか、ああいうものが欲しいみたいなことが人づてに分かるわけよ。で新車は別にいいよ、何も困らないから。でもこういうさ、ライレーとか乗ってるさ、女性がさ、誰かにさ困ったこと聞かなかったら持ってらんないじゃん。
確かにそうですよね。でもクラシックカーを持ってる方で、なぜクラシックカーに乗るんですかと聞くと、大概の方がこの車を通してたくさんの人に出会えたっていうお話をされてたんですよ。
そうだろうね。
だからそこら辺ちょっといいなと思って、
人と人のつながりみたいなものもね、
欲しくなっちゃいました。
嘘だろ。本当にどんなのがいい？
私だってそもそも一番最初パオを買おうとしてた。
ああ、見た目がね、古いのがちょっと好きだから、ね。
そうなんですよ。
どんなのがいい？
いやだからなんかおすすめないですか。いやでも今買えない、今買えないんですけど、うん、欲しいんですよクラシックカー。
相当大変だよ。
あの止まんない車がいいです。でも
いや俺のみたいに今の伝送品とかつけちゃうんだよ。どんどん変えちゃうの。俺は止まんない方がいいからだから72年型のフェラーリに国産の伝送品のパーツが山ほどあ
った。すごいですよね。なんかカーステレオかなんかついてましたもんね、
うん、俺別にそういうのでいいんだ。
ああなるほど、うん、そういう風にしていけばいいんですね、
うん、でもお金かかるよ。お金も手間もそれから誰にやってもらうかとか、それこそカークラブに入ってないとわからないよ。
そうですよね、うん、出直します。
そうですね、はいはい、もうちょっと運転とか車の楽しみ方とかいろいろ考えてから、クラシックか。すっげえなこれ。アルファロメオモントリオールに乗ってきてる人みんなの写真見たら、
いやもうすごいですよ。
だよね、すごいね。皆さんも行ってみてください。第3日曜日午前中、大黒ふ頭のパーキングエリアです。ピストン西澤でした。
アシスタント松島杖でした。
来週はオートサロンで、収録した佐藤拓磨インタビューです。1時間やります。お楽しみに。
ブリッジストーン Drive to the Future. This program was brought to you by ブリヂストン。